野遊び夫婦の野遊びラジオ。このラジオでは自然の中で遊びながら暮らすことを目標にした夫婦の日常と成長をお届けします。今日は第6回目です。
はい、今日は6回目ですね。
はい、
今日は早速ね、物件を見に行きまして
見に行ってきました。
で、今もうちょうど帰ってきたんで、
そう
車でね、
埼玉の時川町、
うん、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。雨降ってたで、ね、今日結局2軒見たのかな、うん、2軒見てきたんですけど、じゃあ最初の物件からどうでしたか。
ね、最初の物件は、まあ写真で見た感じもう自分たちの当初のイメージに近くて結構期待していってて、でまあ実際物件自体は期待よりも良かった、
うんうん、
ね。
何を想像してた。
まあやっぱり簡易的な家があって、その周りに野原というか何もない のっぱらが、平らな野っぱらがある程度の広さで ある、
うん、っていうのが希望だったん
だね。希望だったけど、まさにその通り でしかもプラスおまけで、そこは小さな渓流のそばにあった家で、位置関係でちょっとこれを説明しないんだけど、まあ渓流が一番まずそこに流れてる、うん、でその一個上に上がったところにちょっとしたまた平らなスペースがあって、うん、そこもまたちょっとこう野営っぽくキャンプ地として晴れて、まあ、渓流沿いのキャン小さな小さなキャンプ場、まあ、多分テント2張りぐらいできるぐらいのがあって、でその上にもう一度上に、その小屋があって、
小屋だね、
でそのまた小屋の一段上に、車で言うとそうだね、車何台分ぐらいだろうな、15から20台ぐらい止めるのかな、もっといけるか
の広場、
広場みたいなのがあってっていうのがね、で要はキャンプをできそうなところが渓流と野原っていう2つの楽しみ方もできるようなところで、すごくこれは良かった
、うん、川も綺麗だしね、
そうそうそう、
で小屋水遊びできそうな感じ
だったよね。水遊びもできてて、で小屋も全然内装はむしろ結構新しくて、そんなに古くなくて、
うん、もっとボロボロだと思ってた
よ
ね。
そうそうそう、で薪ストーブも入れるような穴も開いてたし、
電気も通ってた、
電気も通ってて、
ただ、うん、
トイレがね、
トイレっていうか水が通ってない、
水が通ってないんですけど、
水道が通ってないから井戸を掘って
そう
組み上げないといけないっていうのが一個
あっ あって、ね、でもそれもね、なんか交渉次第ではどうにか、
うん、
うちらが負担せずに井戸水汲み上げられるかなっていう感触はあったんですけど、まあまあかなり良かったよね。
うん、なんかお結構いいじゃんみたいな、全然想像できたよね
できた、できた、できた、うん、
ここでキャンプ体験型民泊ができる、
うん、
できたんですが
ですがそうそう、これね、ですがね、うん、隣の敷地というか、
うん、
ま、もう隣に一軒だけ、ま、家がある、
うんうん、
ってあるんですよね、
うん、
他何もないのに、その他もない中で自分たちが今希望している物件とで実際そこの物件の隣に、一人だけ、ま、住んでらっしゃる方がいて、
うん、
なんだろう、なんかその隣の人とうちとの距離感が近い、
そうそうそう、本当にもうお隣さんっていう、せっかくめっちゃ山の中でほとんど人いないのにてかもう周り森なのに そこだけお隣さんがすごいみたい な
見せたいですもんみたいな、
そうそうそう、2人で密着度がすごいね。
そうそうそう、で、まあ、うちらがこれやることでなんかこう隣の人に迷惑かかったりとかって思ったりとかして、で実際にね隣の人いたからお話もできたし、こう意思確認というかこういうことをやりたいんですけど、
うん、
ご迷惑にならないですかって、向こうの方はね全然気にしなくていいよって言ってくれてるんだけども、
いい感じのお返事をいただいたんだけど、
そうそう、
ただイベントとかもねゆくゆくはやりたいし、
うーん、
ね、大騒ぎすることになっちゃうかもしれないと考えると、ちょっとまあそこはね、
そう、まあ、
せっかく田舎で周りを気にせずっていう希望があったからちょっとイメージとそこ間違ったか
も。そうそう、うちらが気にしながらやるのも嫌だしねと思ってね、
そうだね、
うん、なんでまあ1軒目の物件はすごく立地とかはいいんですけど、 立地とか物件状況もすごかったけども、ちょっと周りの環境が本当に隣とまとなりすぎて、
うん、
こんなまとなりあるっていうぐらいまとなりなんですよ。
そう
なんでちょっと一回保留にしてます、うん、で2軒目そのまま行って、2軒目は本当にもうログハウス、
いやすっごい立派な、すごい立派なログハウスだったね。
3000万円ぐらいかけて作ったログハウスみたいな感じだったね。
もうなんか全部木製で木でできてて、しかもこう3階建てみたいな感じで、
うん、
テラスも2階と3階あって、
うん、
その立派な薪ストーブついてて、
うん、
あなんかオーディオセットとか大きなテレビとかもそのままあってるね。
そうですね、まあ、それでだいたい550万とか、
うん、
でまあまあ元々の値段を自分たち知っててね、元々の値段を、でそれよりも結構値下がって550万とかになってて、
うんうん、
あやっぱりちょっと俺も困ってるんだなとか思いながら見てたんだけど、
いやめちゃくちゃ理想のお家だって ね、いつか住むであるならばと思ってて、
なんかね昔ねベスって分かるかな、
うんうんうん、あの住宅メーカー
ね、ベス、そうそうそう、ベスさんの家とかもすごい素敵だねって話をしてて、まあそういう感じでねちょっと遊び心のある家だったからいいよねっていう話になったけども、まあ自分たちにやりたいことっていうのはまあキャンプ民泊なんで、うん、そのある程度の近くにフィールドがないと成り立たないなと思って、そこはフィールドがねないんですよ。
ないんだよね、結構崖の上というか、
そうそう、もうね
下に川が流れてて、うん、そうそう斜めのところに立ってるから他にテント張るみたいなのはできないかったね。
そうですね、なんでまあ そこは建物はいいけどもっていうのでちょっと置いといてって話で、うん、でその2軒目を紹介してくれたその仲介業者の不動産屋さんの方が結構いい人で、
うん、いい
自分たちはこういうことやりたいんですよって話をしたら、うん、なんかいろいろ話聞いてくれて、
そうそう、
まあまあ結構まあ田舎の物件でよく言われてるのは自分の足でこう歩いて見つけて、で当本を取り寄せてなんかもうオーナーさんに自分で連絡してみたいなよく方法があるんですけど、なんか本当そういうのを勧めてくれたりとか、
うん
まあ、あとちょっとその辺実はちょっとした別荘地みたいな集合体があって、
うん、
でこうもう結構放置されてる別荘地があったりするんですよね。1年に1回来るか来ないかみたいなとか、
そうだね、
でまあそういう別荘地で、例えばなんだろう、自分たちがまあある程度きれいに管理するんで例えば賃貸として借りさせてくださいみたいなのが結構いいんじゃないかって提案をしてくれて、
う
ん、
そうそう、例えば1ヶ月2万とかで借りるんできれいにしますんでみたいなこととかを自分たちの足で探せばっていう提案をしてくれたよね、うんうん、
だからまあそういうのもちょっと視野に入れながら、まあ実際にねその初期費用賃貸だとかからないんであんまり、なんで賃貸っていうのはすごい魅力的な選択肢の一つだなとは思ってはいるんですけど、
うん、
なんでまあ後半はそのちょっとなんかそのオーナーさん不在っぽい家、ちょっとそういった別荘地、平地付きの別荘地みたいのをちょっと集中的に見てはみたんですけど、ね、
そうそう、今後探していきたいなと
思ったね、うんうん、今後もね探していきたいなと、そんな感じのところも、なんでまあ今回の物件探しはこんな感じでした、
はい、
また引き続きなんか物件の見たものをここで発表していけたらなと思ってます。
はい
はい、ということで、この前ほあの焚き火放送、焚き火の生配信、
そうそうそうそう、昨日やってきました。
そう、昨日やってきて、ね、その話をちょっとしたいなと。
はい、まあ、そもそも私たちがライフワークとしてやってた焚き火を生中継したら楽しいんじゃないかっていうとこから始まり、ポルカっていうあの個人のクラウドファウンディングサービスでスポンサーさんを募集して、あなたのご支援で薪を買ってそれをお名前と感謝の気持ちを述べながら組めますよっていう企画だったんだよね。で、まあ、ポルカは結果的に1800円を目標金額にしてたんですけど、それをはるかに超えて2500円かな、
2800円
だっけ、
うん、
9人の方に支援していただいて3927だから2700円だのご支援いただいて本当にありがとうございました。もし聞いてくださってたらありがとうございます。でどうでしたか。
ね、またね同じミスをしちゃったんですけどまた iPhone 高音になっちゃったんですよ。
近づけすぎたね。
前よりも多分もうちょっと距離取って、うん、ズームにして放送してたつもりが、ある時間経った何分ぐらい経ったかちょっと分かんないんだけど
20分、
うん、高音で中止になっちゃって、せっかく皆さん見てくれてたのに
結構8人くらい
見てた、ね、申し訳ないなと思ってね。
いやもうブツって切れたわけだからね、うん、なんだよってなるよね。
そうそうそう、まあ慌てて再放送してみたもののね、
うん、
まあそこがまずなんで、今回その高音がちょっとまたやっちゃったっていうのと、
うん、
あと自分たち、まあ、今回僕の iPhone で放送してて、
うん、
で、やってたんですけど、なんか iPhone だと誰が見てるっていうか分かんなくて、あ YouTube のやつだと、
そうそう、私たちがアウトドア、あのよく見てる、なんだっけ YouTube ライブの人たちは、あなんとかさんこんにちは、なんとかさんこんにちはみたいな、こう見てる人が入ってきたら挨拶してて、うん、あそれができるもんだと思ってたら、うん、
できなかった。
入って誰かはいるのは、何人見てるかっていうのは分かるけど、うん、ね、名前とか分かんなかったの、
う
ん、
そうそう、あの名前のコールとかできなかったんで、ちょっとやっぱパソコンじゃないとダメなのかな、
なのかな、ちょっとそれは勉強不足だった ね,
ね, ねだからその辺はちょっともう一回環境を整えてやりたいですっていう、
うん
うん、そんな感じですね。
でその後あのインスタライブもやってみたんですけど、まあ、それは結構話したから高音は大丈夫だったんだけど、後で聞いたら見てくださってた方の電波状況がすごい悪かったみたいで、それを申し訳なかったね。多分そもそもそのキャンプ場も結構私のドコモのだと電波が半分くらいしか立ってなく、そもそも悪かったっていうのもあるんだけど、でもなんかよくよく聞いたらちゃんと見れてた人もいるから、どういうことなんだろうっていうね。
なんかその受け取り手側の電波状況にも左右されるとは思うんだけども、あとその後いろいろ実験してみたんだから、そのどういう状況でそのカクカクが起きるかってやってみて、でちょっと友達に僕のインスタライブもう一回見てもらって、インスタライブしてみてって確認したら、なんか例えば Wi-Fi なで視聴してるのか、
うん、
それともこういうなんていうの、3G とか、
うん、
その
4G とか
4G とかの回線で見てる人に差があるのかって言ったら、正直そんな差がなかった。
あそうなんだ、
うん、みんななんかまあ Wi-Fi の人がスムーズで見れてるってわけでもなくて、 3G の人がなんかスムーズで見れてる見れてないとか、そういう話ではなかったっぽくて、みんなの確認を取ったら。
そうなんだね。
そうそう、だからまあ、かといって僕の方は今回そのなんか 4G か 3G か知らないけど、そのさ携帯の回線で、
うん、
でもちゃんと電波マックスの状態だったから、うん、まあ普通に大丈夫なはずだったんだけど、だからその例がちょっとカクカクしてるっていうのが、なんかみんなどんな感じなんだろうなっていうのは、
うん、
まあ、実はその昨日の夜やって、今日の朝一でまた、そのまんま物件見に行ってるんで、
うん、
あその焚き火配信ねやった後にちょっと調べたりしてないんですよ、そのなんか原因とかをね、うん、なんでちょっとこれから調べて改善して
そうだね
やっていけたらなっていうのと、
でも結構あのたくさんの人が見てくれて、私たちが1回目があのゲリラでやった時よりも楽しかったね。
楽しかったね、うん、
うん、
人がいっぱい。じゃ あともう一個あのちょっと反省点あるんですけど、
はい、
まあ、今回のその趣旨は焚き火配信だから、あのポルカで支援していただいた方の名前を呼びながら焚き火を配信するっていうやつがメインのコンテンツだったのに、ちょっと、まあ、事前の準備不足なんか分かんないけど、焚き火 その木がたまたまその利用した施設のところの木がめちゃくちゃ大きくて一本一本
立派だったね。
そうそう、であんな立派なの今までやったことないぐらい立派で
本当に、
で僕も事前に割ればいいんだけど、なんかご飯お腹空きすぎてなんか焼肉とかやっちゃってて、それはちょっとちゃんと多分ちょっと小さく切ってこうくべても次またくべれるじゃないと、ね、あれ一回くべてありがとうございますって言ってくべた後しばらくすごい勢いで燃やさないと次の人ありがとうございますってできなくて、最終的にそのもう5人目ぐらいでもうなんか、うん、大炎上してたよね
そうだったね、山火事
熱みたいな。
あそう熱いのね、
近づけないんだよね。
いやでもめいいあの焚き火なんだけどね、太くて。 そうそう、絵的には。でもそれを9本組めないといけないから
しかも決められた時間にね。で
それは想定外だったね。
そうだね、普段あんなハイペースで入れないんで
そう、一応30分って決めてたのにもう全然間に合わないみたいな
そうそうそう、だからちょっとそれは、まあ、今後焚き火配信していく中で、まあ、その薪を入れることでこう、ありがとうございますってしていくのか、うん、ちょっと別の方法にするのか分かんないんですけど、うん、まあ、もし薪を使うんだったら小さくしましょう
そうね、
はい、
学びが多いね。
学びが多かった、はい、
あと喋る内容ってどういうこと喋ったらいいんだろうって思った、
うん、
ちょっとまあ、見てない方が多いと思うんで説明すると、映像的にはもう焚き火しか映ってないっていう映像 で左右に私たちがいて、まあ、ちょっといろんなことをつぶやきながらコメントに反応しながら、まあ、マシュマロを焼いて食べたりそういうようなことをする配信になったんですけど、まあ、焚き火を見たいって思う人はどういう話を聞いたらちょっと楽しいのか、もしくはもう焚き火のパチパチだけを聞いていたいのか、どうなんだろうね。
まあでも、まあ、焚き火のパチパチはネット動画で上がってるんですよまあ要はすごく綺麗な動画で、音もなんかサラウンドがすごいこうリアルに聞こえるなんか設定になってるんで、多分イヤホンで聞けばもうそこで焚き火してるような感じにっていうのはあるんで、うちらは焚き火っていう映像を見せながらもやっぱりコミュニケーションできるのがその一番いいなとは思ってて、
私たちがやる意味ってそこか
多分ね、
うん、
まあ、あんまりその焚き火の絵面にこだわりすぎても
うん、
まあ、限界があるし、ネット配信でそんな画質も良くない
から、そうだね、なんか顔も出した方がいいのかどうだったんだろうなっていうと、まだちょっと消化しきれてないんだけど、
そうだから次もしかしたらそのなんて言うんだろう、焚き火の、後ろ側にうちらがいるみたいな感じにし て、 奥にいて、そうすると、まあ、この暗くても焚き火の炎で若干うちらのことは見えるんですけど、コメントとか一切見れないから、カメラがあっち側に向いてる、遠くて、
あ、でももう一個のさ iPhone で見ながらなら、
あ、それできるのか、もう一個の方で、
ね、
か、まあ、その辺もパソコンとかで やったりしてやらないと、あれかな、そう、うちは全然今回薪をくべる時しか映ってないから、そうそう、なんかそれもなと思って
ね、ちょっともし聞いてる方でこういう風にしたらいいんじゃないとかっていうのがあったら、ぜひコメントいただけると嬉しいです。
そう、早速やるんで、はい。
はい、またやります。
はい。はい、じゃあ最後に、
はい、
明日の、ラジオ、ラジオ出演のに向けて、
そうだね。いよいよ明日、
はい、
FM 大和さんの川羽兄さんのラジオに出演させていただきます。いや、15分くらいのねコーナーでいろんな質問項目も送ってもらったんだけど、うまく喋れますかね。
そうですね、これからちょっとそれの話し合いをするんですけどね
どういうテンションでいく、
どういうテンションでいく、うん、テンションはテンション、
ちょっと上げ目の方がいいよね、やっぱね、
野遊び感出てないとダメなんじゃない、
跳ねてる感、あ、それ野うさぎ感か野遊び感だ
ね、なんかちょっとこう、うわ野だなみたいな、
ちょっと現地人っぽい感じってこと、どういうこと
まずそこ、あ、かな、野から来た人だみたいな、
あ、わかんない
わかんない、腰身のとかつけていくん、
あ、そうそれ映像じゃないや、音声でどうやって伝えようかな、
腰身のがこうカサカサ惚れてる音
でしょ、まあでも朝のラジオだから10時半から放送だから、まあ暗いよりはちょっとテンション高めで、あ、この人たち楽しそうだなって思ってもらった方がいいよね。
そうだね、そのためには早く寝ることだね
そうだね、
早いから明日の朝も寝不足厳禁、
そうだね、あとなんかあります、これだけは伝えたいみたいな、
これだけは伝えたい、
意気込みラジオで、
これだけは伝えたい、そうだね、
出るからには
出るからには
爪痕みたいな、
爪痕 でもあのこう一応あの知り合いのねそのラジオのコーナーなんであんまりこう迷惑かからないようにしようかなと思って。
そうだね、あんまりなんかこう爪痕残そうとして嫌な感じにならない
迷惑にならないようにと僕は思ってる、むしろ。
そうだね、確かにね。せっかくご好意で呼んでもら
った、ね、そうなんか
確かに。
その後彼があの番組しづらくなるようなことはしないよう
と思って。なんかこいつら予想外れだなっていうか、なんか期待しすぎたわみたいな風に思われるのもやだね。そんな期待しないか。
いいよ、じゃあエリコ頑
張る。素人だもんね。
え、なんかじゃあ
すごい、私そういうの絡まっちゃうからマジでやばいよね。
あ、そうなんの、
うん、
絡まっちゃう、
なんか張り切りすぎて絡まっちゃう時ね、うん、
あるある
そういう時さ冷静になるよね。
そういう時、ね、10歩ぐらい後ろに
下がる10歩せめて2歩くらいにしてくれ
遠目で見てキュキュキュキュって絡まってて、
そう
自分で聞いてまたキュキュキュって戻ってくるからね、
うん、そう
今絡まってたって
すごい勢いで戻ってくる。
そうい
や、まあそうならないように気をつけましょう。ましょうって思いますね。気をつけます、はい、じゃあまた失念した話もするので、
はい、
じゃあご報告します。じゃあ今回はこの辺で、ありがとうございました。
ありがとうございました。